はい、それではありがとうございます。
ではもう始まりましたので、よろしくお願いします。
終わりました。
それではありがとうございます。また企業とは一応もうテープの関係で55分です。もう始まってますので、どんどん始まってますね。戻んのようですか。
はい、すみません、あのね、年賀状のことなんですけれども、あのいつもあの書きたくないなと思いつつ書いてるんですけれども、もし年賀状をやめる場合は前もってもう今年からやめたいのですって相手の方に知らせた方がいいんでしょうか、それともプツンと切っちゃった方がいいんでしょうか。
書いた方がいいでしょ。書いた方がいいでしょ。
あ、もうこれから出す。
ありがとうございますってね、かんちゃんの心を込めて書くとね、いいでしょ。ね。
あの去年のあれから今年のあれから言ってるのが、新年明けましてありがとうございます。あのもしどなたか亡くなっても、あの明けましてじゃなくて新年、まあ、ありがとうございますとか、そういう何かだったら、あのおめでとうでなければね。
新年ありがとうございます。
内容
よ。
もうそれはもういろいろ自由でいいんですけどね。
儀礼的なこと。
儀礼的なのはやめてね。真心込めて、みんな無限無限の幸せいっぱいなんだっていうね、その確認を込めてね。みんなに幸せを振りまくのがいいじゃない。
ありがとうございます。
楽しんで楽しんで。
はい。
はい。
最近やっと少しずつ、身の回りのものですとか、あと起こってくる出来事っていうのが全て全て神様の祝福なんだなって感じれるようになって、でそう思えるとも嬉しくて楽しくて仕方ないんですけども、そうやってなんか頂点になっていくと時々突然落とし穴がやってくるんですね。それで、まあ、そういうのが来るとやっぱりうろたえてしまって、 でも考えてみるとやっぱりそれが私の過去に種をまいてるのでしょうがないと思うんですけども、なるべくその、まあ、最悪の結果にならないように必死に神様にお願いをしてしまう。なんとかもこのまま無難に済ませてくださいとか、誰も気がつきませんようにとか、 でも一方で、まあ、自分がまいた種だからやっぱり結果にも責任を持たなきゃいけないのかなって、向き合わなきゃいけないのかなって、その間で揺れてしまうんですけど、いかがなんでしょうか。お願いして例えば、あの、まあ、対談を無難にしていただいてありがとうございますというお目にありますけれども、そういう感じで逃げちゃっていいのかな
ねえ、あのいつもね、いつもいつも大難を無難にねしてくださってありがとうございますってね、これ感謝し続けたらね、何も起こらないね、必ずそうなってくるでね、
気がついた時点で反省して、
そうね、だからそういうね、何か出てきた時に感謝を深めるそのチャンスと思ってね、もう一回深く神様に感謝するよね、いろんな意味でね。はい、
あの1ヶ月ほど前に、はしごから落ちまして、であばら骨を折ったんです。で登る時はどうもなかったんですが、あ、折れる時になって折れまして、まあ非常に痛かったんですけれども、でこれは何か意味があるんではないかと思ってたら、おじさんのテープを聞かせていただいたら、体の痛みとか、病気もそうだったと思うんですが、やっぱり大きい清めなんだということをお聞きしまして、あ、そっと相当痛かったから相当
清めるよかったですね
まあ思ってるんですが、ちょうど私がここへ初めて来させていただいたのがツルムシの鳴いてる頃だったんで、まあ、1年ぐらいになるんですけれども、まあそれなりにありがとうございます、ずっと唱えさせていただいてるんですけれども、今までおじさんのテープいろいろ聞いてても全然やっと分かってなかったなというのが最近気づき始めてきたんですね。で何が分かってないかと言いますと、この命がけで感謝業をやらなければいけない、で何も身も心も全てを捧げ神様に捧げなければいけないと、でこういう話を聞きますと、まあ どっちかというと低い番組の方の命を伝えるとか身も心もという方の連想をしてしまうんですね。そうするとまあ私自身はたとえどうなってもまああのおじさんの小学校時代のようにもう食べるのにも困り財産もなくそんなのも構わないんですけれども、ただ私の82歳の母がおりましてね、でこの母もそんなあの道連れにしてそういう目に合わせたくはないなというまあちょっとそういうところがまあ心の不安というか引っかかりになっておりまして、でその辺はどの実際に身も心も捧げ命を捧げた場合にどんな風になるのか、神様はまあもう選択してしまうわけですから、ちょっとその辺が母のことが不安なんですが、どのようにすればいいか。
みんな逆に考えるんですよね。ちょっと感謝の練習してね、命がけでってね、真剣に神様に自分の全てを任せしたら良くなるばっかりなんですけどね、本当はね。
ああ良くなるばっかり。
うん。普通はもう、ね、無限の借りっていうね、借金をいっぱい背負ってね、重荷を背負ってみんな生きてるのね。だから思いがいっぱい出てくるのはそういう証拠よね。それでもね、災難が軽くね、一生難ぐらいでまた無難に済ませてもらって、ね、守りに守られてるよね。
ですからもう早いこと選択してしまおうか。
ああ、もう一番得をするんですよね。だから神様にね、約束するのよね。私の全てを神様にね、お預けしますってね、どうかね、幸せになれるようにね、お守りくださいっていう感じで言うよね。そのうちにだんだんとね、気持ちがね、早くお帰りしないと新しい受け取りになるんで損するっていう気持ちに変わってくるよね。だから古いものと新しいもので置き換えしてもらうのよね。
その心
配お任せっていうのはね、
全然ないわけですね。
逆になるよ ね。古いものを預けたら新しいものを置き換えてくださるね、必ずね。必ず新しいものが輝いて素晴らしいんだよね。でも古いものにしがみついていつまでも逃げてたらね、それ自分ではどうしようもないもんね。氷の利息のね、無限の借金なんてね、自分で抱えてたらどうしようもないでしょ。返しようも何もない、できないよね。
もう今日から全くな
ね、だからそのね、大きいマイナスも神様に預けないと消してもらえないし、ね、またどんだけ素晴らしいもの持ってても、もっと素晴らしいものを受けよう思ってたら、今掴んでるものを離さないとね、新しいね、より素晴らしいものを受け取れないのよね。そういう意味で、新しいものを受け直すために、古いものをね、神様がね、迂回するっていうのよね。だから最初は、まあ、自分の肉体をね、命を捧げるんかなっていうような感じでね、思うんだけど、本当のね、お返しは感謝の誠を捧げ尽くすっていうのよね。神様から輝いた宇宙を受けて、その宇宙をね、受けたね、ことへの感謝の誠を捧げるんだよね。だから宇宙の全てもう一回お返しするんだよね。で、また新しい宇宙を受け直してっていうね。でも常に一瞬一瞬ね、神様の最高のプレゼントを受け続けるっていうためにね、お返ししてるんだよね。
だからその、誠をお返しする方法としては、もう本当に真剣にありがとうございますと考える。
本当にそうね、もう真心を込めてね、ありがとうございますの一言が大事なんでね。だから一番得するのよね、生き方としてはね。なぜ真剣にならないといけないかっていうね、やっぱりね、神様本気かどうか確かめてくるでしょ、ね、人の自由意志を縛ってまではね、おせっかいにね、干渉したくないのね。だから自由っていうのが一番大事なんで、ね、本当に感謝に生きたいんかどうかっていうね、感謝に生きるっていうのは神様のね、プレゼントをいっぱい受けようという生き方よね。本当に神様のプレゼントをね、受けようとしてるかどうかっていう確かめてくるね。普通みんな拒絶するのね。自分の思い出をしたいときは拒絶して生きてるのよね。古いものにしがみついて、これだけでいいって言うて頑張ってるよね。だから本気かどうかを確かめてくるだけなのね。ただ本当に感謝に来て、神様プレゼントいっぱいいただきますって言うんだったらね、それをある程度ね、言葉にね、態度に示す必要があるの。それが本気だったら神様がね、自由を縛らずに助けてくれるっていうね。
もうまあ、あの、この世に生まれてきたのは、それを確認するためだというふうに最近考えるようになったんですが、自分の使命というか本当の仕事は絶対もうこれしかないなと、まあ半世紀以上してきますと、今まで何をやってきてもまあ、あの、満足するようなことは何一つなかったんで、やっぱりもう最後はこれで本当に 命がけで選択をしなければいけないなとは思
って。本当ね。この辺生まれてた目的はね、何を、ね、選ぶかの勉強やね。だから最高のものを選んで受ける勉強やね。神様の新しいプレゼントを、ね、最高のプレゼントを、ね、それをしっかりと選び続けてね、受け続けるっていうのが一番の目的よね。だから何を選ぶかっていうのがこのような本当の、ね、人生の目的よね。何を選んでも自由なんだけど、ね、やっぱりそれを、ね、学びとするんだったらいいものを選んでいかないとね、プラスを幸せいっぱい発見してね、それを受けていかないといけないよね。神様の願いはそこにあるよね。みんなが大きい幸せを掴んでほしいだけよね。でも一時的にね、小さい幸せで満足して、またそれを体験することによって、もう一度ね、大きい幸せをね、手にした時に喜びが大きくなるんでね、そういう意味だったら、あ、マイナスもちょっとはいいかなっていう感じでね、でも早く卒業してほしいでね。だから一瞬一瞬ね、大きいプレゼントを受け続けるという練習が大事ね。それがありがとうございますをね、真心を込めて一回一回をね、心にね、唱え続けることよね。はい。
会社で仕事してるんですけど、今すごい不景気で、社長、私はいつも社長と一緒にいるんで、社長が私の顔を見るために、いや、会社潰れそうだ、会社だよ、社員リストラしようかなとか、そういう話ばっかり一日聞かされるんですけど、心の中でありがとうございます。そういうこと聞いてると、だんだん不景気っていうか、自分の心も不景気になってきて、どうしても左右されたんですけど、そういう時は、ありがとうございますって心の中で唱えて、社長が何か言ったら、まあ一応そうですねって、口では言って、心の中でありがとうございますって言ってたら、良くなるんですかね。その雰囲気が。辛いもんが、人気中なんで。
ね、みんな言葉通りになってしまうのよね。
そうなんですよ、
ね、使う言葉通りの、ね、番組を選んでそれを現実化していくからね、うん、でも使う言葉が大事なんだけど、
はい、私は創価学会の結構偉い人なんですよ。なのでこっちからそういうふうなことも言えないし、まさかありがとうございますと言えばとも言えないし、まあ、ほっとくと学会の話とかいっぱい聞かせてくれるんですけど、なのに本人はそういう態度しか取れないし、まあ、いろいろ陰でやってるっていうのも分かるんですよ、一緒にいるから。でもそういうことにとらわれちゃいけないなと思って、みんな神様の子なんだからいいのを見て行かなきゃいけないんですけど、やっぱり影響されてしまうんですけど、どうしたらいいですか。
ここで一生懸命ね、真心込めてね、ありがとう練習すると、
はい、
ケーキっていう言葉が入ってこなくなる。
ああ、そうなんですか。社長もだんだんあんまり言わなくなるんですよね。
本当はお祈りってね、周りのことを何も分からなくなるぐらいね、ありがとうございますって集中するのが一番いいんだけど、
働いてる時は本当にお祈りしてるわけじゃないです
か。いや、お祈りしながらするのよ。
お
祈りするほどね、楽しくなるのよ、うんうん、だからまだつまらん方が心向いてるのよね、
はい。
仕事は仕事に集中してくらいよね。
仕事には集中するんですけど、社長がお客さんに聞きたいの話と、ずっとケーキの話をこれずっとしてるんですよ。おなんか私の方見て、そうだ、うちの会社のケーキだよな、人ぐらいリストラしなきゃな、そうだよなって聞くんですよ。その方もしなきゃいけないっていうか、下向くんですけど、そういう時は、横を見たり。もうそれも修行のうちなんですけど。
そういう時はね、不景気いう言葉の風だけを抜いてね、ケーキ、ケーキって。いいとこだけをいろいろ休めてやれっていうところに取り込めばいいよね。いい言葉だけを取り込めばいいよね。
そうですね。聞こえないように
するの。いい言葉だけを聞けばいいよね。はい。
全体を受けるっていうことを考えるんですけど、それとその番組を選ぶっていう部分は同じことを言
われてます。本当はね、関連があるね、大きく受けると神様全体像を受けやすくなるじゃん。そしたら番組を受けるんで無限の無限のチャンネルを受けるのよね。でその中でね、 無限の選択肢の中から自分の好きなものを選べるからいい番組を選びやすいね。
選択肢を全部
受ける、うん、ね、一回受けてそこからいいものを選べるね。これしか一つしかないって言うとね、縛られてしまうんでね。無限のチャンネルがあるって言えばね、そうなんか一つ選ぶだけでしょ。自由に選べるね。自由になるから心が楽しい幸せですね。
ある全体
大きくね、全体をね眺めてそこから選ぶのがいいね。
今のチャンネルを変える場合は意識を変えればいいんですか？
あのその全体心の向きを変えたりだけよね。部分をね見てる心を大きく全体を見る心に変わればね。だからそれは神様の方へ心を向けたら全体像が見えてくるから、それでありがとうございますってね、神様を呼び出すのね。呼び出すと神様どっからでも飛び出してくるから、ね、神様が自分の前に出てきてくれるね。そしたら神様の方へ心を向けたことになるね。
ありがとうございます。選択するのは自分だっていうことです。
そうですね。
どれを選択するかっていうこと
ですね。そう、常に自分が選ばないとね、人のせいでも何でもないのね。自分が選んだ通りになる、ね、
そうね。
だからいつもね、あのいいものを選び続けることができるよね。もう過去ね、ね、例えば一つも選んだらその通りに生きないとダメっていうのはこの過去の惰性に流されてるだけでしょ、ね、そんなこと絶対ないよね。一瞬一瞬ね、番組ね順番に変えていってもいいんだよね。ね、一秒単位で変えてもいいよね。一日単位でもいいしね。だからたくさん味わおうと思ったらね、うん、どんどん変化させた方がいいですね。うん、はい。
あの日常生活のことで、あの3年前に。ガスを事故で亡くしたんですが、その時に、その現場っていうのによく花を探せるとか、また入力するんですよね。で、この間、テレビのニュースで、お兄さんが亡くなって、で妹さんが、そこでまた花を探して、また亡くなったっていうニュースがあったんですけどね、前にそういう現場に遭遇っていうのはあまり良くないっていう話を聞いたんです。そういう時にそういうことって起こり得るのか、で特にその子は起こるような事故で起こったりしなくて、本当に不思議なことに自分から止まっているトラックにぶつかって、それも本当に5メーターぐらいスピードも出てない状態で、とても特殊状態になってるんですけど、その時人に意味がある日だったと思うんですが、でこの3年間に関しては年に進んできてるんですし、そういうことはあまり良くないってことって言われるんですけど、
もうね、まあ、一人一人ね、一人一人自分の選んだ番組の通りの、ね、運命をたどるのにね、うん、だから事故になる運命を選んだら必ず、ね、事故になるね、うん、それはその人の選んだ、ね、番組通りよね、でも一人一人みんな自由だから、自分がいつまでその事故にね囚われる必要はないよね、うん、事故の番組なんて相手にしなかったらいいよね、もっといい番組だったらみんなね、すでに無限の無限の幸せいっぱいの番組よね。事故には絶対に合ってない番組があるから、ね、過去はもう無関係 ね、過去に囚われてまた過去を選ぶからね、過去と同じ番組選んでしまうじゃん、似たような番組選ぶんでね、損するよね。だからもう済んだことはもう全部ね、もう一回体験したらもう必要ないじゃない。ね、だからもっといい番組を選んで、ね、幸せいっぱいね、大きくしていけばいいよね。お花そんな備えるのは別に悪いことはないけどね。ね、お花でいっぱいのね、幸せな世界にいてるっていうぐらいだったらいいけど、ね、うん、だからそこにとらわれない方がいいね、場所的にもね。
まあ早く目覚めたいと願ってます。で、あの早く目覚めるためには、そのありがとうございますのお祈りと、それから与えて与える、与えて与える与え尽くす生き方ですね、これを実践していけば早く目覚めることができます、
うん、ね、必ずね、 感謝すれば必ずね、ありがとうございます、家は必ず感謝の助け入ってくるね。もう必要に応じてね、必要なものを確実に与えてもらえるから、また与えたとすればね、ね、やっぱり神様の与える心で一致するから、ね、必ず神様の方から必要なものは早く循環してくるね。循環が早くなるね。だから感謝とね、与える心を生きてたら、必ず幸せがどんどんどんどん大きくしてもらえるから、ね、それがね、最後の悟りへ到達する道になっているのね。はい。
前のテープで、日本の国は徳をたくさん積んでいるからっておじさんが出たそのテープ聞いたことがあるんですけれども、それはその日本人の国民性がそうであるっていうことの徳積みなのか、そうかおじさんのような方がいっぱいいらっしゃったっていうことなのか、どういうその日本の国っていうのはその徳が積んであるっていう意味はどういうことなのかなって思ったんですけれども、
日本の国って不思議よね。地形で言ってもね、日本列島が世界の大陸の縮図になってるでしょ。そう地形よね。北海道は北アメリカ大陸そっくりでしょ。四国はオーストラリアとそっくりよね。そういうのに総地形の深く取ってることからも不思議なんだけど、世界の全てが日本に入ってきてるよね。まだ日本からも世界の全てに流れ出てるのね。だから選択肢が大きいね。いっぱいあるでしょ。宗教でもね、世界の宗教全部日本に入り込んでるでしょ、
うん、
ね、キリスト教だけとかね、イスラム教だけとかね、凝り固まってないよね。何でも入ってくるね。その中からね、一番いいものを選べるんだよね。だからそういうね、選択肢の広い心っていうのはね、結構自由な高い心だよね。
自由っていうのは高い心、
うん、それでいいものをいっぱい受けているから、ね、神様の徳をいっぱいもらっているということね、うん、だから徳が高いね、ね、徳がいっぱいになるね、貯金が大きいってね、多いのね。だからそういう人がまた多いとも言えるよね。神様の助けをいっぱい受けている人がね、
選べるチャンネルをたくさん持っている民族であるっていう受け取り方でいいんですか、
うん、ね、それだけでものすごい違いが出てくるね。
じゃあこれからその徳を積む生き方っていうのは、うん、ありがとうございますっていうのはもちろんなんだけれども、やはりそのいくつものチャンネルがあるっていうことを自分でしっかりと見つめて、それで自分でそのチャンネルを選択する選択しながら生きているんだっていうことをしっかり自覚するっていうのが徳を積むっていうことにつながるんです。
そうね、そういう自由な心は神様からいいプレゼントをね、いっぱい受け取れる心よね。普通みんな幸せになりたいのよね。そこら選択する、ね、幸せがないのよ ね。気づかないっていうね。だから選択肢がいっぱいあるっていうことは幸せがいっぱいあるっていうのに気づくことよね。だからいくらでも幸せを大きく受けていけるからよね。はい、
過去に神様からプレゼント来たのに、なんかやっぱり自分の意思でいらないって言っちゃう。でなんか、あ、それからなんか流れが止まっちゃったなみたいな感覚って自分の中にあるんですけど、うんうん、それはやっぱりもう過去のことは過去でほっといて、今新たな気持ちでありがとうございますって、
そうね、
今の方
も、はい、もう過去ね、受け損なったのは自分が悪かったんだけどね、それで損したのは自分だけね。でそれはもう神様に無関係よね。神様はもういつも新しいねプレゼントいっぱい与え続けてるからね、早く受けてほしいだけね。うん、ね、だから過去を断ったからね、二度と受けられないからなるんだよ。ね、断ったからこそね、早く受けないと分かんないよね。新しいプレゼントを早く受け取らないとね、神様を喜ばすわけにいかないよね。
神様からいろんなものを作らせていただいていても、やっぱり人間ってあの肉体は年を取ってきてないですか。年を取るっていうのはどういうプレゼントなんでしょうか。ちょっと若い方がいいと思うんですけど、自分の親なんか見ててもやっぱり体動かなくなったり、いろんな支障が出てきますよね。 それもやっぱりプラスになればプレゼントだと思うんですけども、できるならずっと最後まで行きたいですよね。
ね
あのそういうことできるんですか、できるんですか。
年取ってるほどね、若くなるという世界もあるのよね。
あるんですか、
うん、だから感じが深くならないと無理 ね、
はい、
だから一瞬一瞬ね、
はい、
神様から最高のプレゼントを受け続けたら、
はい、
いつもね生まれたてになるのね、看護になるのね。だから年取るほど若くなるの。ね、だからそういう世界もあるのよね。そういう番組選べばいいね、
はい、ありがとうございます、
はい
はい。
はい、
先ほどの質問 の日本の関連なんですけども、あのよく外国とかに行ったりすると、もう世界中の圧倒的多数の国が戦争したりとか、あと貧困があったりとか、あと人種差別があったりとか、いろんな問題がありますよね。でも日本って本当にも数少ない国だと思うんですけども、まあ、日本も最近ちょっといろいろ起こってきましたけど、でも相対的に見ればものすごく平和でものすごく調和が取れてると思うんですが、素朴な質問なんですが、それはどうしてなんでしょう
ね。あの自由があるとね、人を縛り合わないのよね。自分の思い通りにしたいと思わないね、うん、本当に自由を尊重する心っていうのね、うん、神様は本当の自由の本体だけど、自由を縛られるの一番嫌なのね、うん、だから人もね、お互いの自由を尊重ね、すればね、絶対喧嘩をしないのね。みんな自分の思い通りにしたいからね、人の自由を縛るからね、喧嘩になるよね。戦争もその延長よね。だから人の自由を絶対縛らないっていうのがね、正しい本当の生き方なんだけど、それができる自分は感謝の自分だよね。だから感謝すると神様の自由な心を自分の心にできるのね。
日本人は昔からそういう感謝の心
があって、そうね、たくさんね受け取ってるのにね、うん、だから自由を守るためにね、いろいろ戦ったりはしなかったもよかったらね、うん、自由と平等っていうのはね、普通はもうそれを守るためにみんな戦争するんじゃない、うん、ね、ただ日本はもうすでにあるからね、あるからもう戦争は必要なかったらね、そういう意味ではね、戦いはないのにね。だから身についてるって言ったらそうよね、そういういいものがね、もっと自由になればいいんだけどね、うん、日本の国とね、世界のね、国を分けんでもいいのよね、本当は ね、地球が日本の国って思えばいい ね、宇宙が日本の国って思えばいいんだけどね、そのぐらいの大きいね、自由な心になるとね、もっと自由にね、何でもね、いいものを受け取れるよね、はい。
今年はすごくいい年でですね、もう毎日楽しいこといっぱいあるんですけれども、どうしても時間の方ですねが本当に足りなくてしょうがないっていう状況なんですね。でそれをこうもっと、まあ、効率よくやればいいんでしょうけども、時間をこう効率よくこう使うやり方っていうのはどんな方法があるかなと思って聞きたかったんです。
ね、一番いいのは神様の力をもらうことよ ね、 神様の知恵を、ね、能力を力をもらえばね、仕事がスピード化するよね、ものすごくね、なんかいろんなアイデアがどんどん湧いてくるようにね、なったらもうね、仕事が能率化できるよね。でもありがとうございますって感謝してね、その仕事を、ね、責任持って果たそうとするとね、かなり力は下ろされてくるね。だからどんな問題でも引き受けてね、しっかりと頑張ったら、あと感謝をね、うん、していけば、どんどんそれがこなせていけると思うね。だからどんな仕事でもね、本当は自分がするんじゃないよね。神様がね、大きい力を振るってしてくれるから、ね、その肉体の自分だけを使うんじゃなしに、神様がね、大きい仕事をするときは、大勢の人を同時に使ってくれるね。応援する人をどんどん増やしてくれるから、 要な人をね、どんどん増やしてくれるからね、必ずスムーズにいくようになるね。はい。
ありがとうございます。
あるですね、予言って言いますか、そういう話を聞いたことあるんですけども、あと10年くらいでですね、2012年くらいで、地球が、この世が終わるかもしれないっていう、そういうカレンダーも、前のカレンダーとかですね、そういうのもあって、そしてまた今、着々とこう、ユダヤとかですね、そのフリーメイソン、イルミナティ、そういった組織が世界の支配をこう目論んでいて、そういうのを着々とですね、進んでいるっていう、一人一人 の, その人間をですね、バーコード化して、全部その、光線みたいのでですね、バーコードを埋め込んで、でバーコードを埋め込まれていない人は食料も何も手に入らなくなってしまう、つまり全部管理されてしまう、だそれって、世界人類を支配しようというそういうことがね、着々と裏の方で進んでいるっていう、そういうような情報もあるんですけども、そういったことは、それはですからね、そういったものを見ている人たちの番組ということで、私たちはそういう番組に加わらなければ全く心配する必要ないんですよ。
ね、もういろんな番組みんな自由に眺めてるんだよね。だから自分は神様からどの番組をね選んでいけるかというだけの問題ね。他人は無関係よね。自分が最高番組受けたら極楽世界に住むだけね。もう誰からもねその幸せ奪われると絶対ないのね。もう世界のね、すべての人が地獄番組味わっててもね、自分は極楽番組はね、しっかり味わうのよね。それはもう絶対のもんよね。だから一人一人が何を選ぶかだけよね。だからつまらんマイナスの予言なんてね、受け入れたら損するのは自分よね。それはもう何年に道行くどころってね、マイナス予言もあるし、またプラスもね、何年にこうなるっていうね、プラス予言もあるんだよね。みんな次勝手に予言してるんじゃない。ね。本当はみんなが予言者よ。ね、当たるか当たらんか分からんけどね。ね。でも自分の使う言葉通りに自分のね、運命のね、番組が出てくるから、いい言葉を使い続けた方がいいね。そんな言葉通りのいい番組が出てくるね。だからその、他の人のね、言葉に惑わされないことよね。いいもんだけ選んだ方がいいね。
ということは、その世の建て替え、建て直しが近づいているということは、それはどう？
もうね、それもそういう言葉でしょ。そういう言葉に惑わされるのよね。うん、今ここに極楽世界のね、最高番組があると言えばいいじゃない。ね。それを神様は一瞬一瞬ね、新たにして与え続けてくれてるんだと言えばね、もう最高の世界が今ここにあるって言えばいいね。今自分の周りは悪いこと絶対起こらなくなるよね。今さら世の建て直しなんていいじゃないよ、そんなもん。低い番組を掴んでただけの話じゃない、それは。はい。
今日初めて伺ったんですけども、ありがとうございます。
ありがとうございます。
前にテープアウトを聞かせていただいてて、ニューヨークの貿易センタービルのテロの話のところで、あれはその番組に、が見る人がそういうふうに見てるだけで、違う番組見てる人はビルが倒れてないというお話が確かあったと思うんですが、その辺がよく理解できないんですけども、例えば今この100人が100人のそれぞれが違う番組を見てる、現実っていうのが一つじゃないっていうこと
ね。自分のね、運命って自分のね、受けてる範囲だけは自分の運命でしょ。ね、実際テロに遭ってないよね。
はい、
大半の人はね。そしたら自分の運命は別な運命なんでしょ。ね。
たらその時にもそれ被害に遭った方もそういう波動が悪い波動を持ってるから被害に遭ったという話だと思うんですけど、そういうことになります。例えば広島で原爆に遭った人何十万の人全部波動が悪い人だったかとかなんですけど、
ね、だからみんなの心の波動悪いからそういう人は身代わりにね背負ってなそういうふうに来てくれたというふうに話したと思うけど、それでもいろんな番組まだ中にあるからね、まあ、極端に言うたら地獄番組もみんな身代わりにねマイナス全部背負ってね消してくれてる番組ではあるんですけどね、だからそういう番組だけじゃないしね、もうそういうのも全部生産してね、もうね、幸せばっかりの番組もね、たくさんあるんで、だからどの番組を見てね、その感じ合って生きるかっていう方が大事よね。いつまでも過去にとらわれるのもね、そうよね。それもマイナスにね、心奪われたらね、いつまでもマイナスの心に引きずってしまうね。だから一回全部ね、プラスに思い返して、ね、明るく生きた方がいいと思うんだけどね。
私事なんですけどね、仏さんを祀るということも実は過去を背負っていることなんです。というのは私だいぶ前に父を亡くしたんですけど、父さんは本当に素敵な人で いい人なんです。でなのに亡くなっていった今身代わりって言ったこともなると思って、私たちの家族のために身代わりになったのかということと、それとやっぱり私の主人を祀ってるから毎日主人にこう話しかけるっていうことで墓参りとかそういうのことをやってるんですが、でこの世界を知ったのは1年ほど前だったんですけどね、でそれずっと前だからそういうことわからなかったんですけど、だからその仏を祈るっていうことは主人に伝えてる、あんまり亡くなった人をあまり伝えすぎたら上へ行かないという話もよく聞いたんですけど、でもやはり主人のそれを逆らうことと、やっぱり子供にもその父親にもあれを教えるっていうことで手を合わせるっていうことをやってきてるんですけれどもね、ちょっと今こういうことを知った時にまた今もねそれを過去を知るっていうことになって仏を拝むっていうことはいろんな話を聞くんですけれどもね、でやっぱりみんなのためみんなから力を得て私は今ここまで来たんですけれども、やっぱりいろんなありがたい感謝もありながらもまたいろんな迷い過去を追ってしまうようにやっぱり過去を背負ってるんでしょうかね。それとやっぱりその仏っていうか主人を拝むっていうのもやっぱり過去を背負っていることになるんです。で子供にもお供えっていうかね、ご飯もお供えっていうのは、今こそ大きなってるけれども出た時はこう持っていくお金させないよね、なんかそんなこともしてきたんですけど、今になったらその過去をね、でもその人は素晴らしかったから私はすごく思うので、なんかこのここをどうも切り付けてくるか、で私はこの違反にはそのありがとうございますに違反にもこう貼って神棚にも貼ってるんですけど、なんかおかしいのかなとかね、自分が思うのなのに聞きたいんですか迷ってるんです、
ね、ありがとうございますね。神様からの新しいプレゼントを、ね、より新しいプレゼントを受け続ける生き方よね。だから過去の、ね、神様がプレゼントしてくれた、ね、無限無限の輝きや一体という、ね、ワンセットの宇宙があって、その中にいろんな番組ストーリーが流れていたのよね。でその中にはいいのもあるし悪いのもあるしね、いろいろよね。でもそれをね超えてもう一つはまた新しいプレゼントがね、ね、ところてん式どんどんどんどん神様の方が送り出されてくるね。新しい方がより素晴らしいね番組なんだよね。だからその過去をいつまでも掴んで過去を相手に生きるのはねやっぱり損するんだよね。だから素晴らしいなってもっと素晴らしい姿をね感謝しておけるのが大事よね。だから拝むっていう意味がね、拝むっていう意味はどういう意味感謝でしょ。一番下からね一番上を拝み上げることよ ね。一番下の立場から謙虚な立場からね一番上をね 拝むことだよね、本当に感謝しね。それで神様の最高番組立体化することね。そうするとね、無限無限に輝いた姿で見た方がいいだよね。うん、でね、例えば、ね、亡くなった人をね、拝むって言うんでも、ね、困ってるからご飯を食べて走ってさせるとかね、そんなやダメだよね。マイナス見てしまってるからね。逆にね、見ないとね、いつもね、必要なものを豊かに与えてくださってありがとうございますっていう意味のね、そういう意味のご飯だったらね、ね、感謝だけよね。うん、だから感謝が一番いいよね。はい。
感謝の心から見た時の責任っていうのはどういう
こと？そうね、あの感謝の心はね、責任感の一番強い状態なのね。だから神様のね、御心を願いをね、現実化するね、その責任を本当の、ね、責任って言ってみた方がいいよね。神様の代わりにね、この責任を果たすっていう意味よね。それはもう感謝して神様のやっぱりね、助けを受けないとね、これ果たせないんで、だから責任感と感謝とは一つなんだよね。感謝してると責任感も強くなってくるね。でも感謝を忘れるとね、やっぱり無責任になるんだよね。もともと自分には何の力もないしね、できないってね、自己限定してもすぐ諦めてしまうね。責任を持とうとはしないのね。でも感謝してるとね、神様の力がバックにあって応援してくれるね、助けてくれるから、神様が自分に代わって中から責任を持ってくれてるんだよね。それでいいことをいっぱいさせてくださるっていうね。だから感謝するほど責任感が強くなってくるね。どんな問題でもね、真剣にそれね、取り組んでいけるようになるんだよね。でもその自然にね、そうなってくるね。ありがとうございますって回想を唱えてるうちにね、責任感の強い自分に変わるね。変えてくださるね、神様ね。はい。
お祈りにはですね、南無法蓮華経、南無阿弥陀仏だとか、般若心経ですとか、いろんなお祈りの言葉があるんですけれども、このありがとうございますが、今のこの時代に一番マッチするということで出てきたんでしょう
か？ね、いろんな祈り言葉ね、あっても、やっぱり、ね、全体を一つに仲良くさせる働きっていうのはちょっとないでしょ。これが最高って言うと対立してね、争いのもとになってしまうのよね。だからみんながそれをね、自由に使えて ね、みんなの心一つにする、ね、はい、ね、みんなの心一つにできる言葉っていうのはね、今新しく出てきてもいいんだけど、みんなはもうすでに使っててね、ちょっとね、受け方を変えたらいいだけだからね、ありがとうございますってことなんてね、またありがとうございますという言葉にはやっぱり不思議な力いっぱい、ね、備わってるからね。自然にね、感謝が湧き出てね、仲良くできてってね、いうものいっぱい降り注ぐような感じだから、他の言葉もそれなりにはいいんですけどね、それでまだ足りないところがたくさんあったら、ね、もっといいものがっていうふうに出てきてるんだよね。
最もこう、大きなパワーをのある言葉というと、
本当ね、ただもうこのありがとうございますはね、ね、もう常に最高って、ね、言ってはないと思う ね、
そうですね、
もっといいものが出てくるかもしれない ね、 ね、もうあーだけで済むかもしれない。もっと簡単になるじゃない。、ね、だからそれはまたね、後の楽しみにしといて。、ね、今ある最高選びはいいもんね。はい、
先生のところ一番最初に来た時にですね、ちょうど震災の後だったもんですから、震災のその避難というか被災をね、最小限万分の一にされたというのをちょっとお聞きしたんですけども、地震のことは随分いろんな方がですね、祈ったりして、こう、最終的にするというようなことをよく聞いてたんですよ。 先生がそのことを聞きしてからですね、それはあの地震がどうして起こるかという原因とか、あるいはあの日本人とかのですね、あの心の問題だとか、そういうことを指してるんじゃないかと思ったんですけども、万分の一にされたっていうのは具体的にはどういう祈りをされたんですか。
万分の一にしてくれた神様の力ですからね。地震起こる原因っていうのはね、一番の原因は人間の心やね、うん、ね。だけに人間の心がね、マイナスいっぱい溜めすぎるのね。それがその天の気象に映し出される、ちょうど地震雲が出るような感じでね。それがまた地に降りると地震になるね。それはみんなお清めの働きよね。だから地球自体がね、人間のマイナスの思いを背負ってね、清めてくださるのが地震なんですね。汚れを振るようとして消してくださるのね。だから地震自体は悪いことじゃないよね。ね、本当の清めの働き助けのね、台風もそうだけどね、大自然のその災害っていうのは悪いことじゃないよね、本当はね。だからその災害が出ない方がいいよね。だからマイナスのね、思いを消してしまえばね、実際には災害にならずに済むのよね。だからそのマイナスの思いを消す一番の方法は、ね、本当はみんなが感謝すればいいのよ。ね、一人一人感謝してね、自分のマイナスの思いぐらい簡単に消してもらった方がいいのよね。だからね、感謝する人少ないね、数的に見るとね、万人に一人はないかもしれないよね、本当の意味の感謝はね。だから一人の人の感謝で万人以上のね、思いを消さないといけないよね。そうしないと災害のない状態にはできないよね。そういう意味で深い感謝って必要よね。はい。完全な自由を人に与えてるね。まず無限の無限のチャンネルを与えて自由に選んでね、どれでも楽しみなさいっていうふうにしてるから、ね、最初から最高番組を選ぶ人はほとんどないのね、うん、たくさんの中からね、ちょっとあちこち眺めていきたいからね、だから地獄番組まで行く人もあるのよね。それは必要なのよね。低い番組をね、体験して初めてね、高い番組が、あ、素晴らしいな、価値あるなっていうふうに見えるのよね。そういう意味で低い番組を体験するということも神様のストーリーよね。最初からの計画ね。それをほどほどに、ね、済ませてね、最高番組に早く戻ってきてほしいんだよね。だから地獄番組にとらわれて、いつまでもその中にね、はまり込んで抜けられないっていうんでは困るんでね。そのための助立ちはいっぱい用意してるんだよね。だから守護霊さん、精進さんついてるのもそういう意味よね。また救済に神さんが大きく働くのもそういう意味でね。はい。だからいつまでもね、苦しみを味わわせたくはないよね。だからこの世でも同じだよね。この世でもね、災害がいっぱいあるとね、苦しむんだったらそれも軽くして、ね、心の気づきだけを与えたいというのが神様のね、働きなのよね。それでそのね、災害を軽くする働きも加わってくるよね。ただ何もないとまたね、人間は傲慢になってね、大自然破壊するばっかりだし ね、ちょっと困るのよね。だからその辺の兼ね合いがね、時代時代で変化するのね。でも神様の愛はいつもね、人間に対してね、大きく降り注がれてるのよね。一番いいね、導き方、守り方をしてくれてるね。それはもう絶対間違いようないことよね。
人間がこう、神様が望んでいられるように、なれるんです
ね。まあね、神さんの力の方が大きいから ね、人間が何もね、神さんに逆らってもね、逆らいきれんのよね、うん、また人間の本質が神様と同じものを与えてもらってるから、必ず神様の、ね、願いを心を生きるようになるね。何も心配ないよね。
はい、あの
以前テープの中でおじさんが言ってたのはあの自分の親の姿は自分の前世だっていうふうにテープの中で聞いたんですね。で例えば女の人だったらその反対の性のお父さんが自分の前世だって確かテープで言ったと思うんですけど、ということはお母さんは何になるわけですか。
いやそれはそういう一面もあるっていうことよね、うん、自分が一人子で ね両親が揃ってたら両方上のね前世よ、うん、だからこの神様は学びをいっぱい用意してくれてるよね。前世がわからないからって困ったら困るからね、あの親を用意して親にいろんな姿を見せてくれてるよね。学びのために見せてくれるよね。
両方前母親は前世ってどういう意味な
んですか。自分が親と同じような生き方をしてきてるのよね、生まれの世でね、うん、それでそのね、その上に立ってもう一つね新しい生き方で幸せを寄与するのよね、
うん、そのものじゃなくて前世のような人がそうそうそう両親、
うん、そっくりじゃないよね、また親と自分とは別人だよね、うん、でも似たような姿をね、うん、取ってきてるのよね、それで勉強になるのよね、うん、だからみんな神様の計らいをね、気づきをね、学びを与えてくれてるだけね、はい、
親子関係のことで悩んでるんですけども、まあ、子供が今ちょっと精神の方か肉体の方にすると状態は悪いんでかわいそうな状態なんですけども、まあ、それが親の脳の生き方とか教育の違いとか親の自我が良くてすごくその子供を育てた結果のように思ってすごくこの親として反省もし勉強もさせてもらってるんですけど、過去の子供のしつけとか教育に今さその過去のことに、まあ、申し訳ないとか、ちょっとね、過去の状態で、ね、前向きな感じは気はして持てるんですけどもいろいろ私の子供に謝れないとかそういうその過去のことに今だ抜け出せない、
ね、それもね、ありがとうございます。唱えてるうちに消してもらうのよね。本当はもう反省も、お詫びも、償いもって、これ全部必要なのよね。ただそれ自分ではできないよね。神様に助けてもらわないとね。反省もね、できないね。お詫びする心も起きないよね。償いもさらにできないよね。それは神様の助けを受けて、それね、させていただけるんで、だからありがとうございます。唱えてるうちに、その全部ができるのよね。
ありがとうございます。まあ、神様はでもその子にもこう思う分けて読んでて、最初神様をずっと言ってで、その子供にまたありがとうございます、その子供の命とか魂にもお礼を言うってこう分けてるんですけども、それはもう一つの祈りで、
本当はね、神様へ心を向けるだけが一番正しい生き方になるのよ、ね、うん、親は自分の、ね、前生の姿って見るのもと同じでね、子供が自分の来生の姿よ、ね、今度生まれ変わった時の姿を表すのよ、うん、だからそういう意味でね、自分が神様に対してどういう態度を取り続けてるかっていうのが一番の問題なのよね。神様が本当の親でもあるのよね、うん、だからその神様に対して宇宙の神様っていうところもいかなかったけど、守護霊さんに対してどういう気持ちでね生きてるかって考えたらよくわかるよね。普通は守護霊さん無視してるよね。ね、守護霊さん守り守ってくれててもね、ね、無視してね、ないがらしにする人が多いよね。感謝なんか全然してないという人が多いでしょ。親子よ、最高の親子かもしれないよね。子供が親の言いなりになるわけ絶対ないでしょ。また本当にね、守護霊さんに感謝してね、守護霊さんのね、御心のままにっていうふうにね、正しい言い方ができたら、ね、守りが完璧になってくるのよ、必ずね。どんだけマイナスを自分がね、 持っててもね、全部背負ってくれるからね、幸せいっぱいに変えてくるよね、ジゴレーさんの力でね。宇宙の大神様はさらにそうでしょ、ね、だから神様に対する自分の心の姿勢がね、本当は一番大事な問題だよね。だから周りの小さいことじゃないのね、根本よね。本当の宇宙の神様に対して自分がどういう生き方をね、態度を取ってるかよね。だから徹底した感謝とね、神様のね、本当の大きい願いを生きるね、恩返しの生き方が大事よね。はい。
今の話をしてちょっと質問があったと思うんですけど、例えばあの皆さんが神の子さんであって、皆さん守られてて、それぞれがあの素晴らしいんであれば、例えばあのその人がちょっと変に見えたり、意外にしてるように見えても、それはこっちの番組の選び方が悪いんで、その人は今感謝してればいいということですよね。その意地悪に見える人に対して、自分に気づきを与えてくれるんだろうから、あの、ありがとうございます、その人のことは感謝していれば、その姿は変わっていくっていい風に見えてくるってことです
ね。あの現実を見る心はね、感謝の心じゃないのね、はい、思いの心なんよ、ね、感謝の心はね、現実を遠く離してね、無限無限の輝きいっぱいというね、神様の世界を受け入れるのね、うん、それができたら本当に現実もね、大きく変化するようにようにね、ところがみんな現実を先に掴みすぎてるからね、そこでちょっと感謝を加えるのよね、ね、それで神様引きずり下ろしていいように変えてって頼んでるんだけど、
ね、
そうよね、神様のね、プレゼントのね、中からいい番組を選べばいいだけなのにね、低い番組を掴んでそれを変えてって無理に無理にね、願っているような感じでね、ね、だから現実を離してね、いい番組をしっかり受けるのが大事よね。それが本当の感謝の練習になるんだよね。
そもそも例えば意地悪に見えてるってもその意地悪が見えるのは神様に対して失礼ってことです
よね。まあ、そうね、低い番組を相手にしてるだけだからね、うん、いい番組はね、みんなね、優しい人ばっかりしよね、
うん、うん、生活をシンプルにするのが
一番いいよね、はい。
例えばあの着物のも服なんですけど、なんか一番悲しみがこもったような感覚がするんですよ。で今はまあ儀礼的にそうしないといけないんですけど、ただ着物のも服って今あんまり着ないですよね。でそういうのっても手放してもいいんでしょうか、それともまあ形的にとっておいても何の気持ちがそれに離れれば別にどうってことなんでしょうか。
でもね、自分のね、心の持ち方やね、選び方やね、本当はね、あの本当にね、神様に自分の命を預けたらね、そうでしょ、神様の御心のままに自分は生きないといけないでしょ、そうなったらね、自分の願い全部捨てたらいいのに ね、神様が本当に必要とすることにね、心を向けて添えさせてもらうだけでしょ、な神様はそんなね、形式的なね、ことを何も必要ないって言ってくるね、装置なんかせんでいいっていうね、もう動けてでんでいいっていうね、そんな必要ないからって言ってきたら、それせんで済むじゃね。ね、だから自分の命を神様に預けていけば一番楽よね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。